東北大学防災アップデート、今月ゲストにお迎えしていますのは災害科学国際研究所災害医療国際協力学分野の江川真一先生です。江川先生、おはようございます。
おはようございます。
さて今朝はまずどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、まず今日はですね、災害研が東日本大震災から10年を迎えて出版をさせていただいた、東日本大震災からのスタート、災害を考える51のアプローチという本について紹介をさせていただきます。
はい、
これは東日本大震災からちょうど10年が経ちましたけれども、これはまだまだ終わりではなくて、節目でもなくて、まだ続いている中での10年目の振り返りということになります。
はい、
でただこの本の特徴はですね、災害科学国際研究所の総力を挙げまして、51の章立てを持って、でそれから4つの部で構成されています。
はい、
この4つの部というのは災害を起こすハザードですね、その地震ですとか津波、それから放射線災害、こういったものの、評価と、それからその効果をどういうふうに低減することができるか、そういう部門、それから災害、東日本大震災に対して人間社会がどのように対応したのか、この人文社会科学的な部門、
はい、
それから3番目がですね、人間の健康というものがどのように被害を受けて、それに対してどのように対応して、これからどうしようとしているのかという災害医療の分野、部門ですね、
はい、
それからそれを科学を社会に実装していくために、災害研は実践的防災学というものをミッションにしていますけれども、この実践をどのようにするかという構成でできております。
はい、
でそれぞれの章が分かりやすいようにですね、東日本大震災で一体何が起きたのかという面と、それから東日本大震災が破壊したパラダイム、今まではこういうふうに思って考えて対処していればよかったけれども、それでは対処できないことがたくさん出ました。それは一体何だったのかというパラダイムの変化、でそのパラダイムの変化を踏まえて、じゃあどのように新しく今その分野の科学というものが発達しようとしているのか、あるいは発達したのかということを見据える10年経ってからの振り返り、それから若い人たちへですね、その本を書いた著者が今後の災害科学を担うであろう若い人たちに訴えたいこと、こういった形で一つの章が4ページ以内で終わるようにできていますので、ぜひお手に取ってですね、読んでいただきたいなというふうに思います。
はい、それぞれの分野の先生が今おっしゃったような4つの項目を、同じように、
そうです、
トレースして書いてらっしゃるということで、はい、
なるべく分かりやすい言葉でですね、高校生から一般の方が読んで理解できるような、言葉遣いというもので、書いてあります。ただしそこに最新の知見が入っていますので、ぜひ今の災害科学というのはこういうふうになってるんだというところをですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。
はい、これ実は今年の3月11日に出版されたんですよね。
はい、やはり記念すべき日である、忘れられない日であるということで、その日を発刊日ですね、として選ぶことができました。
なるほど、はい、まさに表紙にあります東日本大震災からのスタートというのが、
はい、
これが逆に新しいですね。
はい、
はい、
振り返ってみて、じゃあそこからどういうふうに私たちはスタートしたのかということをまとめた一冊だと思っております。
はい、なるほど。江川先生ご自身はやはり4つのテーマでお書きなんですけれども、
そうですね、
先生がお書きになったところを若干ご紹介いただくとするといかがでしょうか。
はい、私たちは災害医学研究部門という中で、8つの分野がそれぞれの専門性を生かしてやってるんですけれども、はい、私は特にですね、日本の災害医療体制ということに対して書かせていただきました。
はい、
っていうのは日本はよくお聞きになったことがあると思いますが、日本 DMAT というものを中心にですね、
はい、
それから災害拠点病院、それから、広域搬送システム、
はい、
それから、 災害医療情報システム、そして災害医療コーディネーター、こういった非常に世界の中でもですねトップレベルの災害医療体制を全国的に持っています。これは1995年の阪神淡路大震災をきっかけとして整備されたんですけれども、世界の中でも非常に優れたシステムであるというふうに言うことができます。ただ東日本大震災でどのようなパラダイムが壊れたかといいますと、救急医療だけではなかったということですね。
はい、
この高齢化社会、それから、過疎の進んだ地域での災害といったことですね、避難所に避難をした方々の大きな医療のニーズというものは、普段持ってらっしゃる高血圧の薬、それから糖尿病を治療するインスリン、それから在宅で酸素をされている方、あるいは在宅で透析をされている方、こういった方々のニーズ、果てはですね、眼鏡をなくした、入れ歯をなくした、これだけでかなりの生活の質が低下するということになります。こういったものにどう対応しなければいけなかったかというのが大きなパラダイムの違いを生んだんですね。ですので東日本大震災で死者数が少なかったのは、少ないというと怒られるかもしれませんけれども、2万人の方が亡くなったわけですが、大部分は津波に巻き込まれて亡くなった、ただ、同レベルのインド洋津波、2004年に起こったインド洋津波では20万人の方が亡くなっています。
そうでしたね。
それから2010年のハイチの地震、マグニチュード7ぐらいです。つい最近もハイチで地震がありましたが、このハイチの地震では30万人が亡くなりました、それに比べれば2万人だった日本は、世界的に見れば非常に奇跡的な被害の少なさで済んでいるというふうになります。
災害の規模にしてはですよね。
これは建物がですね、丈夫になっていた、地震によって倒壊しなかった、これは非常に大きな意味を持っています、で津波に対する備えがもっとあればということは当然あるんですけれども、それによって今度は助かる、災害の直接の被害からは助かったんだけれども、避難所で大きな健康の被害にあったという、こういう人たちがたくさんいます、それに対してどう対応するかということですね、
そうですね、
そのようなパラダイムの違いが起こった、それでどのように発展したかということですけれども、日本では災害の精神医学の専門家たち、DPAT と言われるようなチームも組織されましたし、透析のチームも専門家のネットワークというものが組織されましたし、それから災害医療のコーディネーターですね、これも本当に日本の中でごく一部しかいなかったんですけれども、全国的に整備されました、このような発展があって、でもまた次の災害で何が起こるかは分からないということになりますので、そのような柔軟性を持ったですね、災害医療体制というものをこれからも維持し続けないといけないということになります。
江川先生の章の終わりにはですね、災害を乗り越えて健康な社会を築くにはどうしたらよいかを長い目、大きな視点で考えてほしいというふうに結んでらっしゃるんですけれども、こうした51のアプローチが盛り込まれたこの本なんですが、実は書店では求めることができませんで、インターネット、ネット上で Amazon ですとか Yahoo ですとかでお買い求めいただけます、ぜひ皆様一冊お手元に置いていただければと思います、今日は東北大学出版会から出版されております東日本大震災からのスタート、災害を考える51のアプローチをご紹介いただきました。まさに影の編集長でいらしたという江川先生からお話いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。よろしくお願いします。